深谷市社協だより2022年12月ナンバー83表紙第17回深谷市社会福祉大会開催ヤングケアラー当事者の人生から考える支援の方法令和4年11月14日社会福祉事業に功績があった方々の表彰や一般社団法人ヤングケアラー協会代表宮崎誠吾氏を招いてヤングケアラーについての講演をしていただきました。3年ぶりに講師を招いての社会福祉大会を行うことができました。写真、社会福祉大会の様子3枚と笑顔の宮崎誠吾氏、表紙終わり。地区社協の活動報告。働地区夏休み子どもお楽しみ会。働地区社会福祉協議会では、働地区青少年健全育成会、働公民館との共催により、小学生を対象に夏休みの自由研究に役立てていただけるように、毎年恒例事業として、夏休み子どもお楽しみ会を開催しております。第1弾として、サイト君で交通安全体験をしようを7月29日に実施しました。交通安全体験者サイト君により、自転車シミュレーター、シートベルト効果体験、VR 体験など楽しく学べました。第2弾として、親子陶芸教室を8月6日に実施しました。働地区在住の陶芸家の竹政作十先生に陶芸作品の作成指導をしていただきました。親子で協力し合い、茶碗や皿など素敵な器が完成しました。今後も皆さんが楽しく学べる会を開催したいと考えています。皆さんのご参加をお待ちしております。お楽しみ会と親子陶芸教室の写真4枚。大寄地区、大寄地区社会福祉協議会では、令和4年5月17日、24日、31日の3日間で、スポーツウェルネス吹き矢体験教室、腹式呼吸で健康になろうを開催しました。スポーツウェルネス吹き矢は、腹式呼吸をベースとした、スポーツウェルネス吹き矢式呼吸法で、精神力と集中力を高める効果があり、大寄地区の方の健康増進に少しでもお役に立てればと思い実施いたしました。教室では20名の方が参加し、講師の日本スポーツウェルネス吹き矢協会様から、体のウォーミングアップや吹き矢を吹く姿勢、また吹き矢を放ち点数をつけるまで一連の動作を一つ一つ丁寧にご指導いただきました。参加者は吹き矢の体験がない方がほとんどでしたが、みるみる上達し、参加者全員が的に矢を当てることができました。参加者の方の中には、これからスポーツウェルネス吹き矢を本格的に始めたいとお話ししていただいた方や、満点に近い点数を出した方がいたり、楽しかったですなどの感想をいただき、大変有意義な時間を過ごすことができました。大寄地区社会福祉協議会では、これからもコロナ対策を万全にしながら、大寄地区の方のために貢献できる事業を行っていきたいと思います。吹き矢体験教室の写真2枚。
八本地区横新生き生きサロン。屋内がダメなら屋外で。八本地区ではコロナ前は5地区で生き生きサロンが行われていました。コロナ禍の今は横瀬神殿のみのサロンとなってしまいました。サロンは民生児童委員、自治会長、白樹会の役員の3社で運営されています。室内でのお茶飲みやゲームなどは密接密閉なので、コロナ感染が心配されます。屋外の方がコロナ感染のリスクが低いだろうと ローンボールズを開催することを決定しました。深谷市ローンボールズ協会の皆さんに応援ご指導をいただき、ローンボールズ大会を行いました。以前行っていたグラウンドゴルフより歩く距離が少なく、運動量も軽いのでやりやすいし疲れないと好評でした。またハプニングがあったり思いがけない高騰もあって大いに盛り上がりました。7月29日と10月28日の模様をお伝えします。ローンボールズ大会の写真6枚。花園地区ブルーベリー摘み取り体験会。夏盛りの8月4日、始まりは曇り空でしたが、ブルーベリーを摘む園児たちの笑顔につられて、青い夏の空が顔を出しました。花園地区社会福祉協議会では、障害者と子どもの交流事業として、埼玉県社会福祉事業団花園子ども園のご協力をいただき、ブルーベリー摘み取り体験会を昨年度に引き続き、本年度も実施いたしました。埼玉県社会福祉事業団花園の利用者さんが丹精込めて育てたブルーベリーの熟した実を、その場で食べてみる園児たちや、家族へお土産にしたいと熱心に摘む園児たちにとって、大変貴重な体験となりました。コロナ禍でも感染症対策と熱中症対策を十分に留意し、地域住民が心を交わす機会を作り実施することで、今後も笑顔の絶やさない地域づくりを推進していきます。ブルーベリー摘み取り体験会の写真3枚。
第17回深谷市社会福祉大会開催。令和4年11月14日、深谷市花園文化会館アドニスにおいて、第17回深谷市社会福祉大会を開催しました。本大会は年に一度社会福祉事業に功績のあった方を表彰し、感謝の意を表することを目的に開催しているものです。本年度の表彰では、社会福祉事業振興のため多額の寄付を行った個人2名に感謝状と記念品が会長から贈られました。また、役員表彰として9名の方に、特別表彰として1名の方に対して、社会福祉事業の発展と本会の運営に貢献された功績により、会長から表彰状と記念品が贈られました。受賞者紹介、順序不動、継承略。感謝状、多額寄付者、個人、吉澤正典、田部井清康。表彰状、役員4年、三村澄子、坂本良学、福島勝康、持田和正、大橋和彦、秋山忠次郎、高橋節子、持田道夫、横沢義和。表彰状、役員10年、若林博士。福祉大会の様子の写真3枚。温かい善意の寄付金、ありがとうございました。令和4年8月1日から令和4年10月31日、当協議会に寄付金が寄せられました。これらの寄付金は、深谷市社協が行っている各種事業に活用させていただきます。継承略。氏名、一市民、寄付金額、22,690円。岡部ライオンズクラブ、5万円。一市民、6,096円。一市民、1万円。一市民、2,000円。一市民、2万円。一市民5万円、畠山上郷アルコー会5,934円、花園囲碁同好会2,936円、埼玉土建一般労働組合深谷寄居支部 28,016円、吉沢正則13,000円。令和4年度赤十字特別活動資金結果報告。日赤深谷市地区を通じて企業団体等85件、1,165,000円のご協力をいただきました。今年度もたくさんの方に日本赤十字社特別活動資金にご協力をいただきましてありがとうございました。実績一覧表、純不動継承略、名称愛敬園愛卵、金額10,000円、秋山石油産業かっこ株10,000円、かっこい高分解アネトス病院50,000円、かっこ株新井機械製作所10,000円、かっこ株新井工業10,000円、阿波沢歯科医院阿波沢巌10,000円、石川建設かっこ株埼玉北支店10,000円、石塚アルミ鋳造かっこ株10,000円、今井司法書士事務所10,000円、かっこ株 FGK 50,000円、かっこ株 MK 10,000円、かっこ市大田園10,000円、かっこ株大谷組10,000円、大谷印刷かっこ株50,000円、かっこ株折り計20,000円、割烹朝日屋50,000円、割烹楓50,000円、割烹若菜10,000円、金子園10,000円、川田獣医科医院10,000円、解体土木木島商店10,000円、かっこ株栗原電機10,000円、KYB かっこ株熊谷工場10,000円、かっこ株小松建設10,000円、小屋の工業かっこ株10,000円、坂田自動車工業かっこ株10,000円、三幸金属工業かっこ株深谷製作所10,000円、かっこ株三東電機10,000円、昭和電機かっこ株10,000円、かっこ株新吉20,000円、かっこ名新楽50,000円、かっこ株鈴木公務所10,000円、かっこ株関根弁之助商店20,000円、太平洋エンジニアリングかっこ株10,000円、ダイニックかっこ株埼玉工場10,000円、滝沢酒造かっこ株50,000円、税理士法人武田事務所10,000円、辰巳印刷かっこ株10,000円、田中島建設かっこ株10,000円、かっこ U 種の黒沢50,000円、秩父コンクリート工業かっこ株10,000円、中外電気工業かっこ株10,000円、かっこ株寺田10,000円、かっこ株東和工業10,000円、東京化成工業かっこ株深谷工場10,000円、かっこ株東京風月堂熊谷工場10,000円、かっこ株東京ワックス10,000円、東洋印刷かっこ株10,000円、東洋臓器かっこ株10,000円、かっこ市時和園10,000円、豊住電源機器かっこ株川本工場50,000円、日本高圧コンクリートかっこ株埼玉工場10,000円、橋本自動車工業10,000円、花園農業協同組合10,000円、かっこ株深谷自動車教習所10,000円、深谷観光バスかっこ株10,000円、深谷倉庫かっこ株30,000円。 深谷タクシー括弧 U 1万円括弧1社深谷防災ネットワーク1万円深谷農業協同組合3万円深谷物産観光括弧下部2万円古郡建設括弧下部3万円マルコーフーズ括弧下部1万円ミカド電子括弧下部1万円水越委員水越哲也1万円三和交通括弧下部3万円括弧下部薬芯電機1万円括弧下部柳瀬1万円括弧下部八幡1万円括弧下部 UACJ2 万円若宮商事括弧下部1万円括弧下部渡辺商工1万円荒井恵子1万円金子祐介10万円近藤哲郎1万円西川悦恵1万円柴崎健樹1万円高橋直人1万円原信重1万円藤橋明1万円増岡隆之2万円柳田幸男1万円吉沢正則1万円匿名希望2件1万5千円新型コロナウイルス感染症の後遺症にお悩みの方へ新型コロナ後遺症とは新型コロナウイルス感染症の後遺症新型コロナ後遺症は新型コロナウイルスに感染した後療養期間が終了したにもかかわらず症状が慢性化したり異なる症状が新たに発生する症状です。症状は代表的な症状は次の通りです。倦怠感、咳、痰、嗅覚、味覚障害、脱毛、頭痛、集中力低下、抑うつ。新型コロナ後遺症かなと思ったら、後遺症外来を行う医療機関にご相談ください。埼玉県では、県のホームページで新型コロナ後遺症の診療を行う医療機関を公表しています。受診前にホームページ掲載、新型コロナ後遺症受診チェックシートをご確認ください。墨字5ページ、右下に QR コードがあります。埼玉県後遺症外来で検索。
寝具、洗濯、乾燥、消毒サービス事業。在宅の高齢者及び障害者に対して、布団の洗濯、乾燥、消毒を行います。対象者、深谷市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方。1、75歳以上の一人暮らし。2、夫婦とも75歳以上のみの世帯。3、要介護認定で、要介護4、5で、一日中布団の上で過ごしている方。4、身体障害者、肢体不自由関係、手帳1級2級を所持。利用回数、年間最大4回。申請月により利用回数が変動。利用内容、1回につき敷布団、掛け布団、毛布各1枚まで。利用料、洗濯、1回6800円、自己負担額680円。乾燥消毒、1回3000円、自己負担額300円。申し込み、証明書類、介護保険、被保険者証、身体障害者手帳等を持参の上、申し込みください。問い合わせ、深谷市社会福祉協議会、電話 573-6563。訪問・理美容サービス事業。理容院または美容院へ行くことが困難な 高齢者及び障害者に対して、理容師または美容師が家庭を訪問してカッティング、散髪等を行います。対象者、深谷市に住所を有し、下記のいずれかに該当する方。1、要介護認定で要介護4、5。2、身体障害者、肢体不自由関係、手帳1級2級を所持。利用回数、年間最大4回。申請月により利用回数が変動。利用料、1回5000円。自己負担額、1回1000円。申し込み、証明書類。介護保険、被保険者証、身体障害者手帳等を持参の上申し込みください。問い合わせ、深谷市社会福祉協議会、電話 573-6563。有償ボランティア活動をしてみませんか？有償家事援助サービス協力会員大募集。有償家事援助サービスとは、部屋の掃除やゴミ出し、洗濯、買い物等、家事の範囲内で身近なちょっと困ったことを支援していただくサービスです。誰かの力になりたい、地域活動に協力したいと思っているあなたへ。こんなサービスをします。部屋の掃除、ゴミ出し、買い物、洗濯、布団干し、食事の支度、外出時の付き添い、電球、蛍光灯等の交換、日常生活の手続きの援助、ペットの散歩、世話、体に触れる行為はいたしません。一般家庭の日常的な家事全般を行います。一日のサービスの最長時間は90分です。専門の知識がなくても OK。できるときにできる範囲で、お気軽にお問い合わせください。こんなお宅のために、65歳以上の高齢者がいる。一人親世帯。就学前の乳幼児がいる世帯。障害のある方がいる世帯。怪我や病気で援助が必要な世帯。問い合わせ、深谷市社会福祉協議会、電話 573-6563。 友好都市新潟県南魚沼市。雪かきボランティア募集。新潟県南魚沼市では年々高齢化が進み、除雪対策に苦慮しており、友好都市の深谷市民により毎年継続的に雪かきボランティア活動を行っております。今年度については下記の通り行う予定です。日程、1月9日月曜、19日木曜、2月9日木曜、19日日曜。両市いずれかが緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象区域に指定された場合や、新型コロナウイルス感染状況の拡大、降雪状況により中止になる日もあります。行程、6時40分深谷市社協集合、10時から16時雪かき活動、20時深谷市社協到着予定。交通、中型バス。持ち物、防寒着、長靴、手袋、帽子、汗拭きタオル、浴用タオル、着替え、飲み物、昼食、保険証、マスク等。参加者は参加前日及び当日の朝、検温を行い、体調不良の方は参加を見合わせてください。また、マスクの着用をお願いします。問い合わせ、深谷市社会福祉協議会、電話 573-6563 までご連絡ください。手話通訳派遣事務所から。深谷花園プレミアムアウトレットが10月にオープンしましたよ。深 深谷特産の食材を使った料理があったり、深谷市に本社があるガリガリ君のアトラクションがあったり、見どころ、食べどころ、遊びどころがたくさんあるようですね。手話を表す写真があります。アウトレット、工場が敷地外に出店する様子の表現。左手で仕切った胸前の空間の外側に、右手人差し指の指先を下ろす。左手を残し、指先を前、手のひらを上にした右手を右方向へ動かす。ふっかちゃんの吹き出し、1月の成人式に手話通訳がつきます。学費でお困りの方に、教育支援資金貸付のお知らせ。あなたの学びたい気持ちを応援します。学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、教育支援資金貸付無利子を実施しています。対象世帯、世帯の収入が一定の基準以下の世帯、地域、家族構成等で基準が異なります。対象となる学校と貸付金額、貸付上限額、主な使途、教育支援費、高校月35,000円、短大専門学校月60,000円、大学月65,000円、授業料通学定期代等、就学支度費、高校短大専門学校、大学、いずれも50,000円、入学時のみ、入学金、制服代、教科書代等、返済期間20年以内、相談申し込み窓口、深谷市社会福祉協議会、電話573-6563、実施主体、埼玉県社会福祉協議会、利用にあたっての留意点。1、就学する本人が申し込み者、世帯の生計中心者が連帯借り受け人となります。2、本貸付より優先して利用いただく奨学金、多制度があります。3、受験する学校が決まっていれば、入学、合格発表、前でも申し込みができます。4、申し込みは1年ごとです。5、貸付には審査があります。
裏表紙、嘱託職員募集。深谷市社会福祉協議会では、次の通り嘱託職員を募集します。職種、ケアマネージャー、常勤。資格要件、介護支援専門員。実務研修終了見込み者も可。勤務条件、1、給与、月給21万円。2、勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。3、休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。4、待遇、賞与年2回。各種社会保険加入、交通費支給。勤務地、深谷市社会福祉協議会、花園事業所。募集人員、若干名。応募方法、電話連絡の上、履歴書、写真帳付、資格証のコピーを持参または郵送してください。問い合わせ、社会福祉法人深谷市社会福祉協議会介護花園事業所大沢、郵便番号369-1246、深谷市お前田1183-1、電話0485841205、ファクス0485846049。上芝東3丁目、 ふれあい生き生きサロン。地域内の高齢者の方々を対象に、健康増進、親睦、安心して楽しく過ごせる地域づくりを目的に、平成20年4月に老人会の設立と同時にスタートしました。運営委員、民生委員、自治会、老人会の役員が運営しています。主な行事としてお誕生会を年4回行っています。6月、9月、12月、3月。コロナ感染拡大前は自治会館で行いました。飲み物、弁当を用意、お誕生該当者へは赤飯を用意しました。ビンゴゲーム、輪投げ、童謡唱歌の合唱、各種ゲームを行い楽しみました。自治会員との相互交流のため、芋煮会を行い、子ども会との交流のため、クリスマス会、夕涼み会を行いました。グラウンドゴルフ愛好会の会員を対象に、年2回グラウンドゴルフ大会を行いました。コロナ感染拡大後は、お誕生会を、マスクの着用、手指の消毒を徹底し、柴崎公園で、柴崎公園及び地区内の美化活動、ゴミ拾いを行い、終了後、輪投げを楽しみました。生き生きサロンを通じ、相互交流で親睦を深めました。活動の様子、写真3枚。ふれあい生き生きサロンとは、地域住民の誰もが参加できる交流の場です。サロンに関するお問い合わせは、社会福祉協議会までご連絡ください。社会福祉協議会へのご相談、お問い合わせ、福祉全般に関するご相談、電話 573-6563、ファックス 573-0806、障害者の就労に関するご相談、青年貢献制度に関するご相談、手話に関するご相談、いずれも電話 573-6561。 介護に関するご相談、地域包括支援センター電話 573-6869。 介護深谷事業所電話 573-6378。 介護花園事業所電話584-1205。 窓口の営業時間、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く。お気軽にご相談ください。編集発行、社会福祉法人深谷市社会福祉協議会、深谷市元住町12番8号、深谷市ボランティア交流センター内、電話 573-6563、 ファックス 573-0806、 E メールアドレス shakyo@bb.knet.ne.jp、ホームページアドレス https://www.fukaya-shakyo.com/、 深谷市社協で検索。深谷市社協だよりは展示版と CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。深谷市社協だよりは共同募金の配分を受け発行しています。